皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん。今日のテーマは、まさに今最もホットで動きの早い分野の一つ、主要 LLM モデルの比較、2026年3月時点です。LLM、つまり大規模言語モデルの市場は、本当に劇的なスピードで進化していますよね。
そうですね。ついこの間まで最強と言われていたモデルがあっという間に2番手3番手になってしまう印象です。一体今はどんなモデルが競争しているんでしょうか。
まさに群雄割拠といった状況で、オープン AI、アンソロピック、グーグル、メタ、ディープシーク、ミストラルといったプレイヤーがしのぎを削っています。まずはそれぞれの主要モデルの強みとどんな使い分けができるのかを見ていきましょう。
はい、お願いします。
まず最も広く使われている汎用モデルといえば、オープン AI の GPT-5.4 です。これはツールを使って外部サービスと連携する機能、私たちがファンクションコーリングと呼ぶものなんですが、その安定性や画像や音声なども扱えるマルチモーダル対応の成熟度で1日の長があります。多くの企業が本番環境で採用しているのもうなずけますね。
なるほど。GPT-5.4 はやっぱりオールラウンダーという感じなんですね。企業で使われるとなると安定性はすごく重要そうです。
その通りです。次にアンソロピックのクロードオーパス 4.6 ですが、これは1ミリトークンという非常に長いコンテキストウィンドウを持つのが最大の特徴です。コンテキストウィンドウというのは、モデルが一度に処理できる情報の量のことですね。これだけ長いと、例えばものすごく大きなコードベース全体を理解させたり、分厚いドキュメントを丸ごと分析させたりといったタスクで圧倒的な強みを発揮します。
1ミリトークン、それはすごいですね。分厚い本丸ごとインプットできるくらいのイメージでしょうか。
まさにそんなイメージです。さらにクロードはコンシティテューショナル AI という独自の安全性設計に基づいていて、不適切な出力を抑えたり、ハルシネーション、つまり事実に基づかないもっともらしい嘘をつくことが少ないと定評があります。アンソロピックからはよりコストパフォーマンスに優れたソネット 4.6 も出ていて、日常的なタスクに最適です。
安全性と長文処理に強いのがクロードなんですね。ハルシネーションが少ないのはビジネス利用では特に安心感があります。
そして Google の Gemini 3.1 Pro はなんと2ミリトークンという現行最大級のコンテキストウィンドウを誇ります。これに加えて画像、動画、音声をネイティブに処理できるマルチモーダル能力が最大の武器ですね。 Google 検索やワークスペースとの統合も強力な差別化要因となっています。
2ミリトークン、さらに動画や音声まで直接扱えるなんて本当に未来の技術ですね。Google のサービスと連携できるのはユーザーにとってはすごく便利そうです。
そうですね。最後にメタのラマ4マベリックですが、これは128の専門家を持つミクスチャーオブエクスパーツ MOE アーキテクチャを採用しているのが特徴です。この MOE という仕組みがなんと10ミリトークンという驚異的なコンテキスト長を実現しました。しかも生シリーズはオープンウェイトで公開されているため、企業が自社環境でカスタマイズしたり、特定のデータで学習させるファインチューニングが可能な点も大きな魅力です。
MOE アーキテクチャ、専門家をたくさん持つことでそんなに長いコンテキストを実現できるんですね。オープンウェイトだと自分たちでカスタマイズできるのがすごくいいですね。
まさにそこが大きなポイントです。さて、これらのモデルの性能をどうやって測るかというと、様々なベンチマークが使われます。ですが、ベンチマークのスコアだけでこのモデルが最強だと判断するのは危険なんです。
危険ですか？どういうことでしょう？
はい、タスクの種類、入力の長さ、言語、そしてコストなど様々な要素を総合的に評価する必要があるんです。例えばある特定のベンチマークで最高スコアを出しても、それが必ずしもあなたのビジネスで求める性能に直結するとは限りませんからね。
なるほど。目的や用途に合わせて見極める必要があるということですね。
まさに。そして LLM の進化で特に注目するトレンドとして、オープンソースモデルとプロプライエタリーモデルの勢力図の変化があります。2024年まではオープンソースモデルはプロプライエタリーモデルに 1,2 世代遅れているというのが通説でした。
私もそんなイメージを持っていました。やっぱり先行しているのは大手企業が出しているモデルという。
ところが2025年以降、この構図は劇的に変化しています。例えばディープシーク V3/R1 は MIT ライセンスで公開され、多くのベンチマークで GPT-4o クラスのスコアを叩き出しました。特に推論に特化した R1 は数学やコーディングのタスクで最上位モデルに匹敵する性能を示し、オープンソースでもここまでできるんだという認識を業界に植え付けたんです。
それはすごいですね。オープンソースがプロプライエタリーに追いついてきたところか、匹敵するレベルにまで来ているということですか？
はい、その通りです。 先ほど触れたラマ4マベリックも128専門家の MOE アーキテクチャによってアクティブに動くパラメータ数を抑えつつ総パラメータ数を増大させることでコスト効率と性能を両立させています。テンミルトークンというコンテキスト帳はプロプライエタリーモデルを含めても最長クラスですから、オープンソースの進化は本当に目覚ましいものがあります。
オープンソースの選択肢が増えるのは開発者にとっても企業にとっても嬉しい変化ですよね。
まさに。そしてこの激烈な競争と技術の進化は LLM の API 料金にも劇的な影響を与えています。過去1年間でなんと 80% も料金が下落しました。
80%、 それはすごい割引率ですね。何がそんなに価格を下げる要因になっているんでしょうか。
主な要因はモデルの効率化です。先ほどの MOE のその一つですし、量子化や推論体的化といった技術の進歩でより少ない計算リソースで高性能な LLM を動かせるようになったことと、市場競争が激化していることが挙げられます。これは LLM をより多くの人がより手軽に利用できるようになったことを意味しますね。
それは朗報ですね。開発のハードルが下がって新しいアプリケーションもどんどん生まれてきそうです。
次に私たち日本にとって非常に重要なテーマである日本語性能について見ていきましょう。英語圏のベンチマークで高スコアなモデルが日本語でも同様の性能を発揮するとは限りません。ために日本語での LLM 性能評価には独自のベンチマークとリーダーボードが存在します。
確かに日本語は英語とは文法も表現も違いますし、特有の難しさが必要です。
はい。代表的なものとして J グルーという日本語理解ベンチマークがあります。これは常識推論の J コモンセンス QA、 日本語推論の JLLI、 感情分析のマークジャーなどから構成されています。また JMMLE は英語の MMMLE の日本語版で、日本の科学、文化、法律に関する問題を含む点が特徴です。さらに Weights & Bias が提供するネジミーリーダーボードは、日本語 LLM の効果的な評価リーダーボードとして、研究者やエンジニアが日本語性能を比較する際の重要な参照策となっています。
たくさんの日本語特化のベンチマークがあるんですね。それだけ日本語 LLM の重要性が高まっているということでしょうか。
その通りです。そして国産モデルの動向も活発です。国立情報学研究者が主導する LLMJP は日本語に特化した基盤モデルの開発を進めており、学術研究や公共利用での活用が期待されています。また東京工業大学のスワローはラマベースの日本語継続前学習モデルで、オープンソースの日本語 LLM として高い評価を受けています。
日本の研究機関や大学も頑張っているんですね。でも現時点ではやっぱり GPT-5.4 やクロードオーパス 14.6 のようなグローバルモデルの方が日本語タスクでも総合的に最高性能ですか？
現状では総合的な性能ではグローバルモデルが優勢です。ただ国産モデルの強みは、日本語特有の表現や訓文化に対応、そしてデータ主権を確保できる点にあります。データ主権というのは、自国のデータがどこでどのように処理されるかを自分たちでコントロールできるという考え方ですね。これは特に機密性の高い情報を扱う企業や公共機関にとっては非常に重要です。
なるほど。性能だけではなく国産モデルならではの価値があるということですね。セキュリティやガバナンスの観点からも重要そうです。
まさにその通りです。最後に LLM を本番環境で活用するには、モデル単体ではなくその周囲を支えるエコシステムが不可欠だという話をさせてください。開発フレームワーク、推論サービス、モデルハブ、監視ツール、これらが組み合わさって初めてリライアンスのある LLM アプリケーションが構築できるんです。
モデルそのものではなく、それを取り巻く環境全体が重要なんですね。まるで高性能な CPU があっても OS やアプリケーションがなければ何もできないというのに似ていますね。
いい例えですね、未来さん。まさにその通りです。どんなに優れた LLM モデルがあっても、それを効率的にかつ安全に運用するツールやサービスがなければ、真の価値は発揮できません。このエコシステム全体を理解し、適切に組み合わせることが、これからの LLM 活用には不可欠です。
カイさん、本当にありがとうございました。主要 LLM モデルの最新状況から、その使い分け、ベンチマーク、オープンソースの台頭、コストの変化、そして日本語モデルの需要の順まで、本当に深く学ぶことができました。目まぐるしい変化の中で、どのモデルを選び、どう活用していくか考えるヒントがたくさんありましたね。
どういたしまして、未来さん。今日の話がリスナーの皆さんが LLM の最新動向を理解し、それぞれの用途に合ったモデル選びの一助となれば嬉しいです。この分野はこれからも猛スピードで進化していくので、ディープダイブテクノロジーでは引き続き最新情報をお届けしていきます。
はい、楽しみです。それでは皆さん、次回のディープダイブテクノロジーも楽しみに。
ありがとうございました。